伊藤でございます、今お話しいただきましたように一言だけさせていただきます。私がよくメイキャップしろメイキャップしろって言って義務に付けて言っておりますけども、義務ではなくこれは権利なんだと、私は他の人ではメンバー以外の人がロータリーの霊界 A なんか出席できないんですよ。ですから権利なんだと、その証が私が実は茅ヶ崎の北口で、醤油の醸造をやっておりました、その100周年の時に池上さんが100周年のアトラクションで琴の演奏をしていただいた覚えがございます。そういうことで池上さんともお知り合いになりました。たまたま私はメイキャップに行くというのは当時としては平塚か藤沢きりなかったんです。で平塚へ伺った時に隣へ座っていろいろ話してて、お友達になったのが梅屋の百貨店の、関口社長だったんです。それで何回かメイキャップしてお会いしているうちに、伊藤さん、あんた伊藤洋華堂の伊藤社長と会ってくれないかよという話になって、その延長が今日の私の人生でございます。それで実はその時に発表してから、当時の大店舗法というのは非常に厳しくて、地元の商店街が反対があるうちはできなかったんです。7年10ヶ月かかってやっと開店できたわけです。そういう待っている7年10ヶ月ってのは本当に長いです。その時にロータリーのメンバーで藤巻さんという方が隣に座って、私に箸の袋に急がずば藤もこすなれ片つもりとこう書いて私に渡してくれたんです。慌てるなよと、ゆっくりでもいいから歩きゃ富士山だって越えるんだぞという意味で書いてくれました。本当にロータリーのおかげで私も7年10ヶ月頑張れて、そして伊藤洋華堂そういうメイキャップのおかげで今日があるということだけ申し上げます。以上でございます。
池上でございます。今スピーチされた伊藤さんが私のスポンサーです。で、私は解散醤油の100周年のあとすぐに茅ヶ崎ロータリークラブ10周年記念の式典でまたお琴の演奏をさせてもらいました。ですからその2ヶ月後に入会をさせていただきましたので、ロータリークラブには10周年度に、茅ヶ崎ロータリークラブ創立10周年の年に入会をさせてもらったわけです。で、もうほとんどが 94、5% が女性の人が私同業者でございましてね、こんなにその男性の方と毎週毎週顔を合わせて話し合うっていうのはものすごく楽しくって、そしてそのスポンサーが休まないもんですから、私も休むわけにもいかないから45年間一度も休んだことありません。ロータリーを本当に楽しんでまいりました。でね、入会をいたしました時に私にね、こっちおいでこっちおいでって言って手招きしてくださった方が誰だと思います？紹介者のスポンサーの伊藤さんはもうこういう前のメインテーブルにおられたね、一般のフロアのテーブルには知らない方が ばっかりだったです。見たら上原健さんです。俳優の上原健さんのことご存知ですか？皆さん知らない人いらっしゃる？男前の上原健さんが うちのクラブのメンバーだったんです。しかも私より4、5年前にこのクラブに入会された方、だからうちのクラブの6年目ぐらいに入会されたと思うんですよね。これでびっくりしてね、丁寧に挨拶してから、実は上原さん、私あなた様と映画で共演したことがあるんです、っていうような顔して何って言わんばかりに。それはね、山本藤子さんが主演してね、上原健さんが山本藤子さんのお父さんで、そしておことの世界の大家元を務められて、でその時合奏練習の一員で私も大映から呼ばれていきまして、おことへ演奏したんですよ。そういう映像がありましてね、こうで上原さん共演したことがあるんですったら、いいっていうような、それからもう毎週毎週私が来るのを待ってて、自分の隣に席を置いて、池上さんここって言って、そして舞台に立つ者は目の体操をした方がいいよ、目の体操ってどんなことするんですか、上上げて下へ上上げて下へ、右や左向けてぐるぐるぐるぐる回して、そのまま寝ちまえばいいんだとそうすると朝起きたら輝いた目になるんだよっていう、そういうお話を。でもう一方ね、実はお話ししたかったんですよ。作家のね、宗田博先生のお話をしたかったんですけど、昨日からも一生懸命コンピューターで調べてね、盧溝橋事件、中国と日本の戦争の発端の、それをね、先生その現場におられたように喋られるんですよ。でその時の解放委員の書記が私だったんです。もう中国の地名から中国人の偉い人の話から何から何まで全然知らない。それ盧溝橋事件が勃発したのは1937年、私が36年生まれですから、昭和11年生まれで、あの事件が起きたのが昭和12年生まれですから、そんなこと何にも知らないので、原稿を事務局にお渡しするのに1週間私仕事休みましたよ。それでもうとことん調べて、事件の発端という文章を書いたんです。どっか あれ昔の手法に載ってると思います。そういう思い出があります。以上です。
続きまして杉本がおしゃべりさせていただきます。当日が1960年の8月ですね。で私が入会したのは1972年だから12年後に、36歳の時に入りました。で当時の会長が伊藤富治さんで、幹事は堀村、薬局を経営されている堀村治さんが幹事さんです。で当時会員は52名おりまして、私が入会したときには岡隆一さんという建築家の方が、建築業でラーメンというあれがありますね、あれを発明なさった方ですね。こう飛び出して重力をこうバランスを取っている建物です。その方がね、確か60何歳でご入会の、私は36歳で入ったものですから、ちょうど親子のような関係で2人入会しまして54名となったんです。で当時の米会場はですね、茅ヶ崎海岸にありましたフィッシュセンターというのを覚えていらっしゃると思いますが、斉藤さんの前の持ち物ですね。でそこの3階が和室でして、その和室に座布団を敷いたテーブルで米会をやっておりましたので、メイキャップに来られた会員が大概、ああ座って米会をやるの珍しいななんて喜んでおられました。でその時にいらっしゃったのが伊藤さん、長谷川さん、池上さんのこの3人だけです。 だから私は4番目の残り物なんです。それから5月に入会して7月に次の年度になりまして、確か三橋爪吉さんが会長の時ですが、私は何をやらされたかといいますと、本来なら親睦会員かなんかに所属させられるところ、クラブ開放委員長にさせられたんですよ。でなぜって聞きましたら、あんたは司法書士で仕事だから物を書くのは得意だろうということで、任命されたんですけども、その当時はね、事務局に新倉理世子さんという方がいらっしゃいまして、その方がずっと司法を書いてらっしゃったんですよ。でそれなのにいきなり会員でやるのでも、そうは言うものの入会したばっかりのものが他の先輩にお願いするわけにもいかないんで、開放委員は確か3人か4人いましたけども、私は委員長ということで、それからは例会のたびにポータブルレコーダーを持参しまして、スピーチやなんか全部録音しておいてですね、それを土日をかけて文章に変えて、それで末金さんという印刷屋さんに原稿を持って行って、で、皆さんに配布していたんですが、約年1年間これをやりまして、終わった時に本当に解放委員だと思いましたでこの末金さんというのはですね、私は今は藤沢に引っ越しましたけども、茅ヶ崎に住んでた時、斜め前のお宅にそのお婿さんが家を建てまして、そこに末金さんが、越してこられたので、ちょうどおばあちゃん、もうおばあちゃんになっておられましたけども、その原稿をいつも受け取ってくれた女性の方とはとうとうお会いしないまま、今もおそらくどっかに ご存命だと思いますけども、老人ホームかなんかにいらっしゃってるんじゃないかと思います。それからあともう一つはですね、事務局は新倉理世子さんですが、その時に、これはそれから数年経ってからですが、長島常子さんという可愛い女性が来られまして、で事務局の補助として勤められたのが今の中澤さんです。中澤さんいらっしゃいますかだから中澤さんはそれぐらいもう年数が経ってらっしゃる方なんで、老体のことはよくご存知だと思います。まあ大体こんなところで終わらせていただきます。
皆さん大変時間配分をきちっとお守りになるのが先輩たちのいい語りでスピーチでございました。私も時間いっぱいで終わらせていただければと思います。今喋られた方は腹痛でも霊界出席、腹痛の精神ってねちょっと下噛んじゃいましたね。そんなことで、いろんなエピソードを伺って、ます。私もそれに続きたいなということで今日まで来てるわけであります。ですからやはり会出席、まあ私入院したことはありませんので、ベッドから霊界出席したことはありませんけれども、伊藤さん先輩、池上先輩、または杉本先輩も入院はされましたけれども、休みはきっちり取られてその後出られたという、皆さん、非常にロータリー深く人生に関わられたと思っています。私も全くその通りであります。私入会したのは昭和元年、まあ、平成63年の年度だったんでしょうね。で64年が平成元年ですから、その年度に入会しました。時の会長は出口孝義会長、29代でございました。幹事さんが山口さとみさん。当時、先ほども霊界場のフィッシュセンターの話ありましたけども、みんなたすきをね されてて、大勢助けをされてて、まあ、ちょっと市中の平民から見ると異様な雰囲気をしたっていう感じを持ったわけであります、まあ、しかし言われたことは、教えられたことは非常に大きかったです。皆さんいろんな町の中で大先輩、本当に偉い方もいっぱいいらっしゃるけれども、新しい会員、年齢に関係なくみんな平等で話していいんだよ、伊藤さんなんてはもう例会中は組んで呼びましょうっていうような時もございました。したがって大先輩も組んで呼ぶのは非常に、抵抗ありましたけれども、平等感を深く味わった次第でございます。しかしやはり礼節はね、きちっと保つべきだろうと思います。で、例会っていうのは、例会もそうですけれども、いろんな、私30周年っていうのがあったんですよ、入会した直後。これ箱根で、船を借り切って、豪華に、やりました。台湾の方々も随分大勢、来られました。その時ですよね、皆さん背広をみんな脱がされて、なんですか、アロハを着てっていうね、アロハの、我々アロハ今一生懸命、刺繍で広げてますけど、その走りでしたよ。もう全部貴重品どうするんだなんていう議論もありましたけれども、皆さん台湾から来た方もみんなお揃いのアロハを着て楽しくやった経験があります。エピソードたくさんございますけれども、またの機会にさせていただきたければと思います。大変ありがとうございました。